熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美さん、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社長永代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、11月に入りました。もう急にね、京都も朝晩の冷え込みが厳しくなってきまして、ね、
だいぶ寒くなってきて、
そうですね、そろそろ紅葉のシーズンになるかなという感じですけれども、
烏丸、ねうん、通りのなんかあれ西本願寺なのかな、東なの、
う
ん、
東、はい、
このイチョウってめちゃくちゃ綺麗、ね、
イチョウっていいですよね。
キロキロなの
ね。あれ遠くから見る分には最高なんですけどね、真下歩くと
何、
銀杏踏んだらえらいことになるじゃないですか。
銀杏の匂いってきついもんね。
きついよ
ね。あれ集めて土の中入れとくのよ。
そうなんですか、うん
ね、
結構ね、ほら御堂筋とかもうえげつなく、あれなんで茶碗蒸しに入れたら美味しいのに踏んだらあんなに臭いんだろう。
果肉がやっぱり匂いするのかな。
ね、
銀杏もそうやけど、そんな美味しいか、あんな、うちも銀杏ね、うん、うちの嫁がね、この間銀杏買うてきて送ってきたやつで、それ食べたけど何がうまいね、あの色は綺麗や、確かにグリーンのね、澄んだ色で、それ食っても何やこれ、色味ないし何がうまいねやと思うんだけど、
だけどそういう食べ物って結構ありますよね。
え
これ美味しいのかなみたいな。
何、
ね、ナマコとかホヤとか。
ホヤは俺僕あんまり食べへんけども、
うん、なんで
ナマコは酢でしたらあの食感がいいね。
ナマコですよ、
コリコリっとした食感がいい
ね。ナマコですよ。
え
あ、なんかもうグロテスクじゃないですか、ビジュアルが。
いやけどそれはやな、かじるわけやないねんから、ちゃんとちゃんと処理してから食べるねんから、そう食べた時のこうグリッとしたこの食感が抜群。
まあ、でもいわゆるね、なんか珍味系が好きな方もたくさんいらっしゃいますもんね。
いや、それゲテモンわからんわ。
今まで食べた中で一番うわこれはっていうのってありました？
いや別に僕は何でも食べるけどね。
ですか。私はね、カンガルーの肉が最高ですね、今のところ。
ワニは？
ワニないです。
ワニは俺アメリカ行った時にワニ食べたけど、
ワニってでも鶏肉っぽいって言いません？なんか
そうやけど、揚げたらだんだん一緒やもんな。
確かに分かんないですよね。なんか
揚げたらほん
まに分かんない。フグの唐揚げと足してはね、違いが、
揚げうまいな。そうすか、
ね、時期がね、来ますね。
抜群やな、
ねえ、
う
ん、
これからもう鍋やから、僕らボタン鍋。
あ、ボタン、ね、毎年おっしゃってますもんね。
畑角さんのボタン鍋うまいね。
私ボタン鍋も食わず嫌い今。
いや全然、向こうはあのこう七輪でね、
うん、
炭火で木くずみ入れて、炊くね、白味噌や、あれ美味しいわ。最後雑炊も美味しいしね。
雑炊で？
雑炊や
ね。
結構、まあ一遍いかはったら。
え、いか。
食べる話は多分何もでも続くなさいけど。
まあでも冬の味覚はね、誘惑が多いですから。
そうやね。
はい、皆さん楽しんでいただきたいと思います。カニもね、もうすぐ解禁ですしね。
カニ僕あんまり食べへんから。
本当ですか？雑炊美味しいですよ。
いや雑炊はうまいけど、カニ自体はあんまり邪魔くさい食べ物。
さて、番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方には、ウェルビークラブより京都水族館の割引券をペアでプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の長永の提供でお送りします。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。 OL さん、学生さん、
はい、
そうだ、今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。 超 A のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは超 A。
月決
金大陸
超 A やん。超 A 通信。このコーナーでは町営のさまざまなお得なサービスをご紹介いただきます。今日は準レギュラー株式会社町営管理本部マネージャー奥野正弘さんにお越しいただきました。奥野さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今日はどんな情報なんでしょうか。
はい、本日はですね、一般社団法人京都簡易宿所民泊協会の設立記念総会についてお知らせに参りました。
はい、もうね、ここ数回この番組でもいろいろと
取り上げていただいてありがとうございます。
ついに、はい、ね、設立がされるということになりまして、はい、まあ、その総会が行われる、はい、ね、まあ、ちょっと前番組でもご紹介させていただきました、はい、今回ですね、今何社くらい参加されているんですか。
今ちょうど54社皆さん入っていただいてますね。あの理念関係であったり清掃関係、募集用のウェブ関係をされてたり保険をやられてたりとか、うんうん、まあ、その周辺のお仕事をされてる方っていうのも入っていただきまして、まあ、管理会社の皆様とか、あと、まあ、簡易宿所を経営されてる会社の皆様とか、そういったところで今50社超えてきているという状況ですね。
個人の方というよりは、まあ、会社として入られている方が、
ね、まあ、個人の事業でやってらっしゃるところもありますけども、うんうん、はい、そうですね。
なるほどね、
は
い、まあ、その団体が今回設立総会をされるということなんですね。
そうですね、はい、こちらですね、11月の16日木曜日、15時から、場所はウェスティン宮古ホテル木上のところにあるところですね、はい、こちらで行います。第1部設立記念総会、第2部研修会、第3部は、設立記念祝賀会という形になってまして、うん、まあ、当日まだ入会されなくてこの団体に興味がある方はもうご参加可能ということになっておりますので、当日入会の方も歓迎いたしております。一部二部に関しては無料で、三部の祝賀会に関しては参加、お一人様8000円という形になっております。
はい、ということなんですけれども、塾長、うん、代表理事会長に就任ということで。
そうですね、うん、まあ、簡易宿所なんでね民泊の場合はまだ法律が施行されてないんで、
はい、
来年の6月15日以降になりますから、まあ、それまでにですね、まあ、いろんな、登録をしたりとかしながらですね、まあ、当協会では、まあ、研修会をですね何回かやっていきたいと、うん、で今結構違法民泊で、先般も新聞紙帳ですね、名古屋さんの業者さんが書類送検されたとかいろんなケースがあるんで、まあ、いい形でね、京都に貢献できるようないい民泊の事業を行っていただきたいということで、設立させていただいたんですけど、
う
ん、
まだまだね、こう不透明な部分も多いところがありますから、やっぱり情報もきちんとね、
そうですね、
得た上でのもちろん管理系になってくると思いますし、はい、うん、そうですね、そういう意味でもこういうところにこう入って、
ね、
やっぱりね、研修受けていくってことも大事そうですね。
これからね、まあ、一応、まあ、いろんな、関係のですね、市とか市あたりの、ね、担当者の研修会に出ていただいて説明をしていただくと、
うんうん、
だからとりあえず、まあ、何やわからんけどやってるって人も異様民泊結構多いんでね、
うんうん、
まあ、そういうことができるだけないように、まあ、海外から来られたら今の、ね、海外の方もですね、まあ、京都でいい思い出を作っていただくと、うん、それについてはやっぱり業者がですね、受け皿をきちっとして皆さん方喜んでいただくっていうことは非常に重要なんで、うん、もうそういう意味でもですね、会を立ち上げてですね、皆さん方を、まあ、うまくですね、揉め事ないように進めていきたいなというふうに思ってます、
ね。まあ、これから2020年に向けてどんどん京都もね、はい、本当に高級なホテルもたくさん最近また建ってきていますけれども、
ね、
もちろん一本で こういう、ね、簡易宿泊の需要も必ず、はい、まあ、伸びてくるということで、ビジネスにつなげていきたいなという方も多いかなと思うんですけれども、はい、まあ、こういう団体に所属していることのメリットって塾長どんなところになるんですか。
まあ、情報が非常にですね、うん、早く入ってくるということと、まあ、そういう役所関係とも太いパイプを持ってますので、うんうん、まあ、いろんな意味でですね、やりやすいという、まあ、問題ないようにできるというですね、うんうん、ことがまあ非常にいいと。だから、まあ、これは日本とこういう簡易宿所は昔からあるんですけど、民泊は初めてなんでね、
はい、
まあ、これから非常にスタートラインをしていくことなんで、うん、まあ、できるだけですね、法的なトラブルがないように、
うんうん、
ね、 やっていきたいなというふうに思ってます、
はいはい。まあ、本当に今スタート地点なんですけれども、この一般社団法人京都簡易宿所民泊協会ということなんですが、はい、まあ、今後としては、まあ、どれぐらいのこう人たちを集めてどんな活動というふうな見通しがあるんですかね。
まあ、おそらくですね、100社200社と多分増えてくると思うんですね、うんうん、だからそれについては、例えば簡易宿舎する場合は、集合住宅の場合は玄関にですね、簡易宿舎をやってますというステッカーを貼ったりとかね、
はい、
分かるようにね、うん、できるだけ、まあ、ご近所の方にご迷惑かからないように、うん、まあ、回数分けて貸すとかですね、うん、いろんな指導をこれからしていきたいというふうに思ってますけどね、うん、まあ、いい感じで彼らが、まあ、京都で過ごしていただくと、またリピーターでですね、うん、次からやっぱり京都のことをですね、国へ帰って、おしゃべりしていただきますので、そういった意味では、まあ、いい印象を与えるような、きちっとしたやっぱり正式なですね、うん、やっぱり民泊事業をやっぱりやっていければいいなと、まあ、簡易宿所も含めてですけどね、
はいはい、まあ、民泊はね、SNS とかであっという間にこう今は ね拡散して、ここはいいよとか、うん、ここはダメだよってあっという間にこう風評で、まあ、広がっていってしまいますからね、まあ、ちゃんとした整備をした中で気持ちよく滞在してほしいなということだと思うんですけども、
今結局ね、その違法が多いんでね、だからもういう、まあ、初めてスタートラインなんで、やっぱ法的にちゃんとコンプライアンスを守ってですね、やれるような事業でありたいと。
違法の人は違法って分かっててやってるんですかね、それとも
わけわからない、 やると違法なんですよ、今は法律ないから。
そうか、
うん、これからやっぱり登録したりとか、まあ、市へ登録したりとか、国土交通省へ登録したりとか、事業者はね、そういうことをこれからまだ細かいことがですね、まだ決まってない部分があるん
で、ね、ですね、うん、
だからまあまあこれからのことですね、だから、まあ、お互い勉強しながら、勉強しながらやっぱりやっていけばいいなというふうに思ってますけど、
株式会社長栄さんとしてもこう民泊事業とかには参入していく予定なんですか。
もちろん、うちは賃貸の管理をやってますので、うんうん、まあ、稼働率を上げていくためにですね、とりあえずうちの稼働率の目標は120% です、
ね、
はい、120%。 まあ、待機者がいるという意味は考えて、まあ、マックですね、うん、まあ、トラブル起きたらどうすんねん言われると僕らは困るんですよ、うん、他の一般の方が出られると非常に困るんでね、うん、まあ、そういった方がうまくこう揉めないように運営しているのは我々の仕事なんで、まあ、集中的に、うん、全社員で取り組んでいけばいいなというふうに思ってます。
まあ、でもね、本当一つのマンションで共存していくのはすごくテーマになってきそうですよね、はい、課題としても。
そうですね、まあ、管理業として我々としてもね、新しいビジネスモデルがこうスタートするという意味では、なんか努力仕事やんなというふうに思ってるんですけどね、はい。
まあ、でもね、私もマンション住まいですけれども、じゃあ民泊このマンションで OK しますかって言われたら、やっぱりまだええと思うところが。
そうでしょ、
ね、
え、だから安心して、まあ、連絡どこが何をしてるのか分からないのは困るんで、
怖い怖い、
ステッカー貼って連絡場所をきちっと記入して、いつ電話しても通じるというような形のものをね、作っておかなきゃやっぱりダメやと、
でも長栄さん、そのあたり得意ですもんね。
まあ、もう最も得意とするところ、はい、
まあ、だからこう代表に選ばれた
いう、いやいや、もう代表、まあ、うちもスタッフ多いから、まあ、お前やっとけいう感じやろね。
まあ、でもまた新しいビジネスチャンスではありますもんね。
そうやね、まあ、それもその一般のところから受け入れられるような基礎としてのものを作らないと、何でもかんでもやったらええっていうわけないんでね。
確かに、はいはい。さあ、それでは奥野さん、最後にリスナーの皆さんに一言お願いいたします。
はい、先ほどもお話ありましたけども、観光都市京都にこれからもですね、多くの方がお越しになられると思います。まあ、観光に来られた方がですね、この京都で宿泊をして快適で楽しかったなと、いい印象をですね、持って帰っていただけることが重要かなというふうに思ってます。まあ、宿が取れないとかですね、もう少し安いところがあればなという思いをですね、させないためにも、宿泊の受け皿に多様性が必要かなというふうに考えております。まあ、多いとされている違法民泊ではなくてですね、まあ、きちんとしたルールの上で住み分けをして、まあ、快適にですね、宿をご利用いただけるように、この、京都簡易宿所民泊協会が道を示すような、そのような活動をしていきたいなというふうに思っております。ご賛同いただける方はですね、ぜひ、設立記念総会の方に足を運んでみていただけたらなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、詳しくは京都簡易宿所民泊協会で検索してホームページをご覧になってください。今日は管理本部マネージャー奥野正弘さんをお迎えいたしました、
はい、
奥野さん、
ありがとうございました。
それではここで一曲お届けします。
はい、今日はスーパーフライのですね、魂レボリューション。
それではどうぞ。
お部屋探しは超えい、あ、
こんにちは。
ああ、引っ越し片付いた？
はい。あとカーテンつけてやっと。
そう。それとなんかわかんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいの超Aマンション。あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。
お部屋探しは超A
Way。月
賃貸塾
超Aや。賃貸のツボ。
このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに熱血賃貸塾超永安塾長住まいに関するスペシャリスト超永の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはウェルビークラブより京都水族館の割引券をペアでプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ今週の質問なんですけれどもこちらです。入居するとき月の途中で入るときは日割りをしてくれるのに退去するとき、出るときですね、どうして日割り計算してくれないのでしょうかというお便りです。
そういうこれは契約の問題なんでね、
はい、
例えば一つのマンションを借りますね、うん、その前に貸す条件っていうのは必ずあるんですよ、だから、最初は日割りで最後は日割りしませんという項目になったらもうそれはしないですよ、
うんうん、
だからやってるとこもあるしやってないとこもあるんです。
へー、会社によるってことですか。
だからもしそういうことであればこれは出るときも日割りしていただけるんですかっていう質問を投げてあげてください仲介業者さんに。
先にってことですよね。そうです。でもね、
だから皆さん方契約されるときは賃貸っていうのは意外とね、物を買うのに違うと気軽にね、ええわということでやるんですけどね、ちゃんとそういうことはですね最初契約するときに言ってから、そしたら家主さんにですね、最後日割りしていただけるんでしたらどの程度ですか、例えば日割りが出る日なんか、出てからだいたい仲直すの1週間ぐらいの家賃もらえますとかいろんな条件あるんですね、それをちゃんと確認して最初に契約すると、そうすれば契約書通り通常通りやるんですけども、日割りしませんとなってたらなってんのに月割りしかやらないと、いうことであればそれはもうしょうがないですね、そういう決まりやから。
長永さんはどっちなんですか。大体
私とかもほとんど日割りにしてますね。
ああそうですか、
はい、出られる時点なんか、出られてから1週間なんかっていうのはその辺はまだちょっと僕もわからないんですけども、やってると思います、
主流はじゃあ日割りできる方が今多いんでしょうかね。どうなんでしょう。
多分そっちの方向に流れてるかなというふうに思いますね。やっぱり入居者重視ですから。
じゃあやっぱりこれは契約が、こうだったのかしら。
逆に言うたらですね、月割りやったら月の末20日過ぎぐらいまで住んでもええということなんです。慌てる必要はないと。
あ確かに、
はい、次行かれる時もその月になりますから、だから月割りで日割りする必要はないと。
できれば入居の時に確認した方がいいけれども、ってことですね、なるほど分かりました、それで塾長まとめてください。今週のツボです。
はい、入居条件なんで契約の時にちゃんと質問してください。
はい、ありがとうございます。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはウェルビークラブより京都水族館の割引券をペアでプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超永安の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
お部屋探しは超A。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超A は、あなたにぴったりのお部屋、きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切に、マンション管理にも力を入れています。だから、
お部屋探しは超A。
お送りしてきました熱血賃貸塾超永安。早いもので番組もそろそろお別れの時間です。 今日は管理本部マネージャー奥野さんに来ていただきました、はい、まずは今日のおさらいをお願いします。
はい、一般社団法人京都簡易宿所民泊協会の設立記念総会、11月16日木曜日、15時から、場所はウエスティン都ホテル、の方で開催いたしますので、興味のある方はぜひよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。はい、続いて塾長、タッチで楽ちん超ええやんです。
はい、タッチで簡単超ええやん、タッチで楽ちん超ええやん、倉田部長お願いします。
タッチで楽ちん超ええやん、タッチで楽ちん超ええやん、タッチで楽ちん超ええやん、仲介手数料無料。
はい、タッチで楽ちん超ええやん、ゼスト、お池、モテラス、カナート、楽北、泉屋、高野店、イオンモール京都、イオンモール京都五条、ラクト山科、そしてイオン洛南店にイオンモール京都桂川、そしてもう一店舗ありましたね、あ、アルプラザの宇治東ということで、着々と増えておりますので、ぜひお近くにある方はご利用ください。そして奥野さん、
はい、
ここからはですね、奥野さんのお知らせがたくさんあるんですけれども、まずは E ガレージからいきますか。はい、
はい、E ガレージ奥野マネージャー今日来ております。よろしくお願いします。
ガレージが埋まらなくてお困りのガレージオーナー様、ガレージの管理をされていてなかなか埋まらなくてお困りの管理会社様に朗報です。専用の募集看板を初回のみ2万5000円のお支払いで、ランニング費用なしでガレージ検索サイト e ガレージをご利用いただけます。すでに看板がある場合はシステム利用料初回のみ5000円のお支払いでもご利用可能となりました。連絡先は 0120-863-935 0120-863-935、 平日9時から18時まで営業しております。インターネットで e ガレージと検索いただくとホームページが出てきます。そちらからお申し込みいただくこともできます。ますます使いやすくなった e ガレージをよろしくお願いいたします。
ということで e ガレージなんですけれども、はい、ちょっと安くなってからかなりレスポンスがあるようですね。
はい、反響が非常に、申し込みも何件もいただいておりまして、
空き駐車場お持ちの方、はい、ぜひ e ガレージよろしくお願いいたします。は
い、お願いします。
そして年末チャポン宝くじなんですが、今年は総額1000万円ということで、ね、いろいろな、はい、まあ、イベントもくっついたりしてるわけなんですけれども、はい、いよいよ明日
です。
森脇健児さんと走るマラソンイベントが開催となりますね。
はい、
今年もかなりの応募が、
かなりの応募ありました。はい、おかげさまで予約待ちのような状況でして、59組ですね、あ、50組ですか、50組になりましたけども、
今日100名を超える、
100名超えてくると思います。お子さんも来られますので、はい、
森脇さんの大ファンの方もいらっしゃったりとか、
ね、それで大ファンの方もいらっしゃるということでお話聞いてますので、はい、
ちょっと、ね、場所は ね、お伝えできないんですけれども、
はい、パニックになってしまいますので、
ね、明日いいお天気だといいですね。
は
い、
そうですね、はい、
当選された方はぜひちゃんと参加していただきたいなと、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、思います。そしてあげちゃうベルビー、はい、第6弾も迫っております。
はい、入居者様限定イベントのあげちゃうベルビー第6弾、マックカードプレゼント11月7日からスタートということで、12時スタートということで先着順で、こちら申し込みいただけるというキャンペーンになっております。
はい、はい、もうね、大人気企画ですけれども、ね、はい、第1弾が11月7日火曜日お昼12時ウェブ受付スタートなんですが、はい、まあ、今回はね、はい、応募にちょっと
アプリを導入していただいてということで、はい、アプリの、入会数もかなりの数増えてきまして
本当ですか、
おかげさまであ
げちゃうベルビー効果 で、
ね、その関係でかなり今ダウンロード数が多くなっておりまして、ありがたい話です。
なるべくこの7日前にダウンロードして、
そうですね、
速やかに、
はいはい、そうするとまた町営のサービスがこんだけあるっていうのを見ていただけるきっかけになるんで皆さんダウンロードしていただくということでお願いしております。
みんな現金だね、
はい、いいじゃないですか、
ね、
楽しくて、
はい、なるべく6日ぐらいに、ね、ダウンロードしておいた方がいいかもしれません、ね、
見ていただきたい、はい、お願いします。
そして町営さんにやってほしい企画も大募集しています。この番組では皆さんからのお便りお待ちしています。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto まで、お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などぜひお寄せください。お待ちしています。 そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社長栄代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りしました。